オンザウェイジャーナル、
今週は先週に引き続き東京都杉並区の海洋医師西荻窪つかさビルクリニックの神田博さんをお迎えしてお話を伺っていきます。テーマは命を預ける医者選びです。神田さんは命を預ける医者選びというご本を出版されておりました。これは立花出版というところで、大変いい本なので、もし手に入る機会があればですね、皆さんぜひ読んでいただきたいと思いますが、今日は今回は我々にとって一番気になりますですね、お医者さん選びですね、どんな病院あるいはどんな医者を選べばいいのか、これは皆さんが一番悩んで、そしてまたある意味非常に、健康とか命を託すということにも結果としてなりうる話だと思うんですけども、まず病院についてお伺いしたいんですが、一体どんな病院を選べばいいのかという非常に率直愚直な質問なんですけども、教えてほしいんですけども。
非常に難しい、それはことですね。私も自分の行ってた病院はどういう、中に入ってた病院はどういうところでっていうことはお話しできますが、中に入ってないで外から見た場合、客観的評価をどのようにするかっていうのは非常に難しいです。でどういうふうにして例えば患者さんを紹介するかと言われた場合ですね、昔よく参加させていただいた学会ですね、学会で、どこどこの先生はこんなことを言っていた、それからどこの先生はこんなことを言っていたっていう、そういった内容をもとに、大体その校風っていうのがございまして、校風、マスダと慶応が全く校風が違うように、病院の病院風というのがございます。そういったものを参考に、しますが、私は外科ですので、外科のことは分かりますけど、内科、そういった他の科のことはあんまり分からないんですよね。ただし、先ほど申し上げたように、その病院の、カラーというか、そういったものを参考にして、紹介させていただくことが多いですね。
もっと具体的に言いますと、例えば大学病院、あるいは大病院というのがございますね。
はい。
その大学病院についても、こういうところはいいと、あるいはこういうところはいかがなものかっていうのは当然あると思うんですね。例えば選択肢の中で言いますと、なんとか大学附属病院ですね、基本的に言いますと、そういう大学病院についてはどういうふうに思っていらっしゃいますか。
大学病院っていうのはお医者さんがたくさんいるところで、そして若いお医者さんがたくさんいるところなんです。そしてそこはやっぱり臨床とともに、教育っていうのは学生の教育もそうですけれども、若い医者の教育も兼ねているわけですから、そういった教育の、言葉悪いですけど材料という面もあるわけなんですね。だからそういう点、若い医者を育ててやろうというような気持ちがもしある方は大学病院に行っていただけるとすごく嬉しいとは思いますが、そういう意味では教育という面があるので、単に臨床にスッと入っていくいけないというところもございます。はい。ですから本当に診察を受けて的確にパッパッと診療と治療を受けたいという方は一般病院の方がおすすめかなというふうに思います。
大病院はどうですか。
大病院はですね、それぞれここお医者さんっていうのは親元大将の集まりみたいなもんですので、大病院です親元大将が何人もいらっしゃると思います。そういう意味で、各科のその長がですね集まって、仲良くやれてるところもあれば仲良くやれてないところもやっぱりあるわけなんですよね。でやっぱりよく知ってないと、このお医者さんにお願いしてっていうふうに僕らも紹介することが多くて、でやっぱり顔の見える先生に、お願いすることが多いです。今でもやっぱり大学病院に紹介すべき人は大学病院から、がんの専門はがんの専門の病院、それからこの程度の病気だったら近くの顔の見える先生というような紹介の仕方をさせていただいております。
先日私の友人がですね、友人の家族なんですが、大学病院に入っておりまして、抗がん剤を受けてるんですが、その抗がん剤の効果がないんだけれども、また同じ抗がん剤を打とうとしてきたと。 それでその、まあ、ご婦人なんですが、そのご婦人はその大学病院を出たいのだけれども、あのやっぱりそのこの大学というところから出て非常に、まあ、非常に優秀な先生が集まっているように見えると、でここを出て、よそでもっといい治療をしてくれる病院はないだろうかと思って、大学病院の中にいながら病院探しをしているという、そういった患者さんもいらっしゃるんですね。
時々、あのそういった悩みで私どものクリニックに来られる方もおられます。本当に、まあ、がん研とかがんセンターというがんの専門病院に両方紹介してくださいと、両方行かれたり、また大学病院に行かれたりっていうことがございます。で、まあ、地理的な問題は地方の、それから東京と都心とはだいぶ違うと思いますけれども、東京の場合ですと、もういい病院がいくつもありますので、あのどこに行ってもそれなりの治療は受けられるんですけど、逆に今度どこに行ったらいいのか分からなくなってきちゃうっていう問題があるので、その辺あたりの自分の考えをしっかり持たれて、行かれるんであれば、よその病院に行かれることも悪くはないと思うんですね。
あのそういったふうに考えてきましたように、患者側から言いますとね、病院からの目線はあの病院の人たちはもう分かるんでしょうけども、患者から見た場合に、あの少なくともこういう病院はやめた方がいいよと、要するにそのあのアラームを鳴らしてですね、こういうところは行かないようにすべきだと、した方がいいんだと、行かないようにした方がいいんだというような、そのアラーム、この警戒をどこで見ればいいんでしょうか。
それは私もよく判断できないところですね。基本的にはそういう病院はほとんどないと思うんです。例えばその公立の病院であればほとんどそういうところはないと思いますが、私立の病院で全てが全てそんな病院とも思いませんので、それはちょっと判断されるのは患者さんの方から難しい問題だと思います。
そうですね、
はい、
あのじゃあ逆に今度はその病院選びの場合にですね、こういう病院だったらあの任せてもいいんじゃないかと、要するにあの病院の体制としてですね、まあ、お医者さんの話はまた別としまして、病院のシステムとか、あのご自身が求めているですね、その治癒の方法とかですね、まあ、そういったことも含めて、どういう病院だったらこう身を任せてもいいと、あるいは預けてもいいというふうにこう思われますですか。
まあ、その私は患者さんの一人として、まあ、一般の人の目線から考えるとしてお答えさせていただきますと、まあ、今情報公開をたくさんやってらっしゃる病院と情報公開をあまりなさってない病院があると思うんですね。インターネットなんかで調べてみても、各科の紹介ということでお医者さんの名前とか顔が出てたり、あるいはその施設における1年間の経験症例数が書いてあったり、あるいは生存率とかそんなことも情報公開されている病院がございます。ですから情報公開をしっかりして、まあ、お医者さんの顔が見えるようなところなんかは、あの多分実際に自信を持って診療をなさっていることが多いと思いますので、まあ、そういったところがあれば、まずそういったところにまず行ってみるのはどうでしょうか。
はい、それは非常に有益な情報ですね、
はい、
つまりあのもうインターネットの時代ですから、あの調べて情報公開、どれだけお医者さんの顔が見えて、
はい、
あの手術のデータ件数があって、その成功非成功があって、あ当然そこには診療方法とかも書いてるでしょうから、それを見て、それがたくさんこう公開してくれるところだったら、まあ、全アクセス全量接じゃありませんが、あの善良なところがあるんじゃないかというふうにご信じてもいいんじゃないかということですね。
あの基本的に私はあのお医者さんは悪い人はあんまりいないというふうに思っておりますので、はい、同業者をかばうわけじゃございませんが、ですから、まあ、その中でも特にそう熱心にやってらっしゃる先生と、それほど熱心でない先生もいらっしゃると思うんですが、情報公開に得意なところと苦手な病院もあると思うんですけども、得意でやってらっしゃって確かに数字を残してらっしゃるところは本当に信頼していいんではないかなというふうには、一つの材料として考えられると思います、はい、
あのそれでは次に、そのお医者さんの選び方ですね、はい、まあ、病院という、まあ、入れ物というか、そこのシステムみたいなものを含めてどの病院を選ぶかということの、まあ、選択肢は、あの今お話の中で情報公開を一つの材料にすればいいんじゃないかとありましたが、あのじゃあどういうお医者さん、もうこれはあのはっきりとお医者さんのレベル差も随分天地ほどあったり すると思いますし、逆にそのレベルで医者を求めるのか違うもので医者さんを求めるかということもまた発生してくるんじゃないかと思うんですね。それを含めて医者選びというのはどういうふうにお考えになったりしますか。
それはまた答えにくいご質問なんですけれども一つは確かにレベルとそのお医者さんの人間性という問題、二つの面だと思うんですけど、よく私は学生時代に言われたのはですね、まあ、私は国立大学ですけども、国立大学の医学部の学生はもう頭がよくって、で医学的レベル、医者になってもレベルが高いんだけれども、私立の大学に行った先生の方が人当たりが良くて、そういう人が向いてるかもね、なんていうふうなことをよく言われまして、やっぱりその人間性と医学のレベルと両方が兼ね備えた先生が一番いいのではないかと思いますが、それはなかなかパッと会っただけでは分かりにくいとは思います。ただ医学的な知識があるかどうかっていうところはですね、今井さんが私のことを調べたように、その先生の経歴をまず調べてみるというのは一つの大事なことですし、経歴、それから専門医を持っていらっしゃるのかどうか、それから博士を持っていらっしゃるのかどうかとか、そういったこと、それから診療内容も新しいこと、新しい治療を常に取り入れているのかどうかということがもし分かればですね、そういったことも非常に大事なポイントになるとは思います。それから人間性は、これはまたあっただけではなかなか分かんないと思いますけど、ただその何でしょう、その会ってお顔を見たその雰囲気というが一番大事かと思うんですけれども、声が明るいトーンで喋ってくださるのか、それとも小さな声でボソボソと喋るのかとか、あるいは態度が堂々とした態度なのかどうかとか、それから特に大事なことはお話をちゃんと聞いてくれるかどうか、それからまあ途中で遮ってこうですねああですねっていうんじゃなくって、患者さんがお話をされているときにそれをその身になって聞いてくださるかどうか、そういったことは大事だとは思います。そしてやっぱりそのどういうような臨床の方針かというのは、多分最終的には診察終わった後にその先生と会ってよかったなと思えるかどうか、
はい、
特にその未来、あなたの病気の未来こういう経過ですよというようなことをきちんと示してくださって、うん、それが明るい未来を持てるかどうかというところにかかってくるのではないかなとは思います。私は若い頃は本当医学の知識のことばっかり考えておりまして、決まったことを決まったようにパッパッパッと言ってたんですけれども、どうもその辺は今から思うと大いに反省するところがあるかなというふうには思っております。はい、
その病気の未来を語ってくれるお医者さんって、これはすごいね、ドキッとする言葉で、考えてみますと、なかなかそういう方には出会えないんですね。出会えないというか、
はい、
特に大学病院とかに行きますと一人当たりの診療時間がものすごく短いですから、
はい、
下手をすれば2分3分でパパパと聞いて、はい、はいどうぞっていうふうにこう行かれて、まあ、話を聞いてくれる時間も実は与えられてないという、不安感っていうんですかね、それがあるんだと思うんです。それで一方ですね、そういった意味で神田さんご自身もそうですけども、開業医ですね、町にあるその開業医の方を自分たち その 病気のですね、あるいは一家のこう病気のネットワークというんでしょうか、相談のネットワークの中に位置づけていくということも大事ではないかと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか。
まあ、いわゆる私たちその町医者と言われる部類に入ると思うんですけれども、こういった先生はやっぱりその土地に根ざしているし近くなので、行こうと思えばいつでも行けるし何回でも行けるしっていうことで、もし、そこで昨日行ったけどやっぱり良くないからどうなのということでまた来ていただくとかっていう方もありますし、そこから元に例えば地方近くの大病院だったり中小の病院を紹介していただくっていう、そういうのが一番の理想的な流れかなというふうには思っております。
先生の本にも岡田さんの本にも書いてましたけど、このホームドクターというものがですね、
はいはい、
日本ではあまり言葉では昔からありますけども、 アメリカ人とか西洋人みたいにホームドクターっていう考え方っていうのは今も非常に希薄なところがあって、ですからその大病院志向であったり大学病院志向になったりするんですが、今後はそのホームドクターっていうものがすごく重要になってくるというふうに書かれていらっしゃいますけども、その一番に思われるところって何なんですか？
ですね、まあ、今老齢といいますか高齢社会になってきて、それで何かの時に往診してくれるような先生が近くにいるかいないかっていうのはすごく安心材料の一つになると思うんですね。で、先ほどおっしゃられた病院志向、大病院志向という方はたくさんいらっしゃるんですけど、そういう人たちのなんでそうなるかっていう一つには、何かあった時に駆け込んだら入院させてくれるんじゃないかとっていうことで病院にかかってらっしゃる方が話聞いてみると結構多いんですね。
入院ですね。
入院です
。大きな病院で入院施設のところじゃないと入院させてもらえないと。
そうですそうです、だからなんか自分が倒れた時にそこに行くがために、そのために通院なさっている方が割と多いようなんですよ。だからそれも町医者からその病院へのルートがきちんと整備されてくれば、そういった問題は全くなくなると思いますので、近くの食べれるお医者さんを見つけることの方が案外 いいんではないかなとは思っております、ただそれはその患者さん自身の、ご性格とかそういったこともございますので、一人一人違うと思います。
ホームドクターと言いますとね、もう一つ私ホームドクターがなぜ必要かということで言うと、例えば三大疾患ですね、癌とか心臓病とか、脳血管障害とか、脳卒中とか、そういった病気っていうのは実はかかるお医者さんが全部違いますよね、実際。癌の専門医だったり心臓医だったり脳神経の先生だったり、かかり違いますよね、ところが高齢者なんかになりますと、中高年以降になりますと、いっぺんに2つも3つも病気を抱えてるっていうのが多いですよね、でそういった意味でそのホームドクターっていうのが必要ではないかというふうに思うんですが、そこはどうなんでしょうか？
基本的にはそのがんの専門医でもその心臓とか脳のこともある程度は見ることができますし、それから、お互いにその情報交換もすればいいので、病院にかかっていらっしゃってもそれは問題なく見れると思いますけれども、全般としてそれ知識とかそういったことではなく、すぐ近くにいて、それ何かの時にすぐに相談に乗れる先生がいらっしゃるのが、やっぱり精神的な心の安定とかそういったことではすごく大事なことではないかと思うんですね、
そうしますと、例えば個々人のですねお医者さんとの関係でいうと、まずホームドクターの方を一人持ってらっしゃると、それで何でも俺は今日は胃が悪いんだとか肺が苦しいんだということを気楽に相談できるホームドクターの方をまず持ってると、でなおかつその先生のネットワークなりを使っていざという時には、例えば胃の専門病院であったり、その心臓の血管研究所であったり、そういったところにこうつながっていくような形を取るのが一番いいということですね。
そうですね。
ですから何でも何でも大病院に行って長いもうほとんど丸一日かかってですね、よく大学病院なんか行きますと朝一番に受付して終わるのが夕方っていう、もうほとんど一日見て3分見てもらうために丸一日を費やすというようなこともありますよね、そういうことも避けられるということなんでしょうか？
そうですね、大体の病気っていうのは外来で済むことが多いですし、本当に入院しなきゃならないってことは一生に何回かあるかもしれませんけれども、それはその時だけ行かれればいいかなと思います。
それで今日ちょっと特にお伺いしたかったことなんですが、告知ということについてですね、お伺いしようかなと思ったんですが、特にがんの告知ですね、これいろいろずいぶん前から言われておりまして、今の傾向からすると患者の方もですね告知をしてもらった方がいいんだという人が増えてると思うんです。でお医者さんの方もどちらかというと告知派の人が増えつつあるんじゃないかというふうに全体的な印象として思うんですね、しかし本当にそのがんの告知をして患者は受け止められるかどうかとかですね、いろんな実は問題がそこにはあるんじゃないかと思うんですが、患者さんご自身はその告知ということについてどういうふうにお考えなんですか？
告知は非常に微妙な問題がございますので、がんイコール死というふうに考える方がまだたくさんいらっしゃるので、 非常に、ナーバスに、そして慎重にお話を進めることが多いです。そしてその告知をする場合にもご本人に話をするのか、それからご家族、ご家族の場合も子供がいいのか親がいいのかとか、いろんなことがございますので、受け止められそうな方はもちろんお話をされても全然問題ないと思うんですけども、受け止められるのかどうかというその見切りをこちらができるかどうかっていうところですね。意外に大丈夫かなと思ったらもうがっかりしてしまってっていう人もたくさんいらっしゃるので、そういった経験もありますので、どうしても私は慎重にならざるを得ないかなというふうに、ですから肺炎ですよとか風邪ですよっていうのと同じレベルでお話はできないですね。
で、言わないということもあり得るということですね。
言わないというご本言わないということもありますね、ご本人じゃなくて別の方にということもあります。
そうするとそれはこうケースを見て、
はい、
本人に告げるべきか、
はい、
あるいは家族に告げるべきか、
はい、
あるいは誰にも告げないかとかいう選択肢もあるんですか。
誰にも告げないという選択肢はありえない
です。ないですか、
ね、それは問題になりますからね。
患者かご家族ですね。
そうですね。だからそのがんの進行度によって、早期の場合だったらどうかとか、もう本当にかなり進行してて余命があと何ヶ月というような状態の場合にどうするかっていうのはすごく微妙な問題になってくると思います。
これは言っておきたいんですが、自分はその何ですかね、そういうがんの告知をされても大丈夫だと思ってる人は今までたくさんいると思うんですが、実は人間そんなに強いもんじゃなくて、告知をされた瞬間にほとんどその反狂乱になる方もいらっしゃれば、その病院を抜け出してですね、民間療法の聞いたこともないようながんがこれで治りますみたいな薬に走っちゃう人も現れたり、実は本当に弱いんですよね、人間っていうのは。
そうなんです。私の経験でももう絶対大丈夫絶対大丈夫でずっと言い続けて、それでも大丈夫かなと思って1週間ぐらい毎日毎日言われ続けて、家族もみんなもう大丈夫だから言ってくれ言ってくれって言われて、そこまでみんながさんがおっしゃるならじゃあお話をしましょうということで、それでお話しした方が実はその後数日間口聞いてくれなくなってしまったりとか、それでその後最終的には全く違う病院へ行きたいって言い出されて、私のところから離れていただいた行かれた方もあります。はい、
ですから、人というのはその死に対してですね、決してその低端としてですね、その死を受け入れられるとか死に挑戦できるとかそんなに強いもんじゃない。要するに死というのはもう極めてやっぱり怖いもので、いかに立派であろうとも強く見えている人間であろうとも、なかなかそれを受け止める人間っていうのはむしろそっちの方が少ないかもしれないっていうふうに思いますですよね。
ただその最初の数日間はそうでも、だんだんこれなんて言うんでしょうね、ショックから与えられてもだんだん回復してくるように、だんだん回復してきますので、最終的にはその回復したところでどこまで回復できるかっていうところまで見切りをつけないと本当はお話はなかなかできないので、これにはすごく私も気を使います。
そしてもう一つ、これは患者自身の問題なんですが、ご本人も書いてましたが、病気になって、大病されてですね、治りにくい人とそれから治る人と同じような症状でも2パターンに分かれるそうですね、患者さんというの
は。はい、そうですね。
これなんか嘘みたいな話だけど、
はい、
なぜなんでしょうかね。
それはよく分からないんですけども、本当に手術をした後に合併症で男性は多いんですね、それから女性は少なくって、これは例えば皮下脂肪とかそういった脂肪の厚さとか、そういったものもあるかもしれないんですけども、それ以前の問題が僕はあると思うんですね。で、やっぱりいろんな治療に対してその患者さんが前向きに積極的に受け入れて、そして進んでいく治療を一緒にやっていこうという場合と、仕方なく治療してるんだみたいな、そういった方とではやっぱり結果が違ってくるような経験がたくさんございます。
最初の話でやっぱり女の人の方が同じ症例でも軽いんですか、強いんですか、女の方が。
まず痛みに対する感覚が全然違うんですね。同じ手術をしても痛み止めを使う回数が違いますし、女性の場合は、手術をした後でも、いやこんな痛みだったら お産の方がよっぽどつらかったよっていう、やっぱり女性はお産ができる体になってますので、そういう意味では痛みに対して強いのかなというふうに感じたことは昔からよくあります。
それ男は生まれてる時も弱いですし、はい、その病気にも痛みにも弱いってことですね、女性に比べると。
そうですよね。もともと男性が 53%、 女性が 47% です、ね、生まれた時の比率なんですけども、それがだんだん男性は早死にするして成人のところにだいたい1対1になるんですよね、ですから男性はもともと弱いのかもしれません。
あ、1対1がもう当然高齢者になればもっとその比率が女性が上がるわけですからね。
はい、
はい、でもう一つ の、 その、まあ、生命体としてね、女性の方が痛み病気に強いというのは分かるんですが、そのもう一つのことはなかなか説明がしづらいことじゃないかと思うんですが、その病気を治していける気あるいはエネルギーっていうんでしょうか、それは一体どういうところに出てくるんですかね、その治る人と治らない人のことで
言
うと。
それは一言ではもちろん言えませんけれども、感じていることは頭でいろいろ考えてしまって、それが知識がいろいろある人ほど何かこう体がついていかない気がするんですね。体が先についていく人っていうのは割とどんどんどんどん良くなっていくことが多いような気がします。ですから頭でっかちと言われるお医者さんだったりとか学校の先生ですね、わりかし私の経験ではいろいろなかなか回復できないねっていう方が多かったです。
そう、何も考えない方がいいぐらいのことなんですかね。
そうですね。ですから医者を信じてそのままに進める人と、いや待てよ、こうあの先生はこう言ってるけどこの本にああ書いてあったああ書いてあったとかいうふうに考えてしまうと行動がなかなかできなくなりますよね、
なるほどですね。いや本当に今日いろんなお話を聞かせていただいたんですが、最後に、神田さんがですね、今後自分はこういう医者になりたいと、まあ、大変失礼なんですけど54歳の、ね、その名医の方に失礼なんですが、自分が目指している医者像っていうんですかね、それがあればちょっと教えていただきたいんですが、
はい、まあ、大層なことは申し上げられませんけれども、病気になるにはやっぱりその病気になる原因っていうのがあると思うんですね。ですからその原因、例えば胃が悪くなる人のもとには睡眠不足があったり、また睡眠不足のもとにはさらにはストレスがあったりとか、いろんな問題があると思うんですけども、その表に出てきたものばかりではなく、その裏に隠れているようなもの、そういったものにもできれば光を当てて、そして、患者さんと共にそういったものに気づいていただいて、それも一緒に治していけたら一番その患者さんにとっては病気だけじゃなくって、偉そうなこと言いますけど、ひょっとしたら人生が変わるかもしれないというふうに思うわけなんですけど、そういったところまでもし踏み込むことができれば、それが医者としては医者冥利に尽きるのではないかなというふうに普段考えております。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん、神田さんの話いかがでございましたか。まず病院選びについてですが、情報公開あるいはその手術をした結果の生存率などさまざまなデータを公開しているくれる病院を自分たちの医者病院選びのまず参考にしようというお話をいただきました。それから医者選びについては、これはもう大変私も印象に残ったんですが、病気の未来を語ってくれるお医者さん、自分がかかっている病気はこの先どういう形になって、どういうところでそれが完治するのか、あるいはその病気と付き合っていくのか、病気と付き合っていくのか、そうしたことを語ってくれるお医者さんを探してほしいという、そういったメッセージをいただいたと思います。まあ今日のお話をまた皆さん参考にしながらですね、日々の生活、それから自分自身の健康というものを考えていっていただきたいなというふうに思います。
オンザウェイジャーナル。